先週の伝道礼拝でもそうでしたけれども、礼拝の中の牧会祈祷で、牧師は礼拝に参加しているすべての人を代表して、この一回りの間に私たちが知りつつも、また知らず知らずのうちに犯してしまいました罪をお許しくださいと祈ります。先ほど私はそのような祈りを捧げました。祈りを捧げている間に、皆さんお一人お一人がこの一週間の間に、起きた出来事とか、いろんなことを振り返られたのではないかと思うのです。そして場合によってはしなければならなかったことをしなかった、あるいはしてはいけないことをしてしまったということを思い出されて、そのことを一緒に神様に懺悔したといいますかね、告白したことだと思います。これは罪の告白の祈りであります。使徒パウロはローマの信徒への手紙で、正しい者はいない、一人もいないと告げました。パウロが告げるように、キリスト者は洗礼を受けてもなおこの世にいる間に罪を犯してしまう存在であります。しかし罪を犯してしまう存在でありますけれども、御言葉を受けて私たちは清いものへと変えられていくという希望を持っています。この礼拝において罪を許していただいて、そしてまた一歩この世の中へ帰っていく、そういう生活を送っていくわけです。そして最後は神のところへと帰っていくわけです。イエス様に罪を告白して許しを乞い願うことで、イエス様は私たちを取りなしてくださり、正しいものとしてくださいます。罪を犯すものでありながら私たちを正しいものとしてくださる、これが大きな恵みであります。本日与えられた御言葉は、ルカによる福音書18章9節から14節です。9節でイエス様は、自分は正しい人間だとうぬぼれて、他人を見下している人々に例えを話されたと書かれています。ファリサイ派の人々がイエス様に論争を仕掛けていた時でした。その例えは、こういうものです。二人の人が祈るために神殿に登りました。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人でした。ファリサイ派の人は新約聖書に数多く登場しますので、皆さんよくご存知のことだと思います。この人たちは日常生活において、細部に至るまで律法と規定を守って生活をしていました。例えば、私たちも食事の前に手を洗いますけれども、このファリサイ派の人たちは、その手を洗うプラス手を清めるということをするんですね。また、身を清めるっていうことをします。あるいは、食事に使う皿とか鉢とか器を、洗うだけではなくて、ある特別な水によって清めるということをするんですね。それを必ずする。そしてまた断食をするんです。断食をするというのは、神様とこの会話をするというために、自分をこの少し、厳しい状態に置くという、そういう意味もあります。あるいは安息日には労働、働くことを一切しないっていうことを守っている人たちです。もう単に労働を一切しないと言ってもですね、極端なことを言いますと、ハンカチを持ってこの歩くと、それは労働だというふうに考えられていて、だからハンカチが必要だったらこのポケットに入れる、手に持たないという、そういう細かい規定までちゃんと知って守っていた人たちですね。 つまり表面的には高潔で非の打ちどころのない人たちでした。まあ、表面的にはと今私が申しましたのは、心の中では11節のような思いを抱いていたということがあります。これについてはもう少し先でお話ししたいと思います。一方で徴税人というのは税を徴収する仕事をしている人です。当時のユダヤはローマ帝国の属国となっていて、ユダヤの人々はローマ帝国に税金を納めることが義務付けられていました。つまりこれは神殿に捧げる税とは別のものですね。で、徴税人はローマ帝国の税金の取り立てを請け負うユダヤ人でした。彼らは少数の人を除いては本来の税金以上に取り立てて不当に過大な利益を得ていましたから、ローマ帝国の手先であるという理由と、不正によって富を築いているという理由で、ユダヤの人々から、まあ、同じ同胞ですけれども、蔑まれ、嫌われていました。まあ、仲間外れになっていたというふうにも言えるかと思います。二人の祈りが11節から13節に書かれています。ファリサイ派の人は立って祈りました。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、姦通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。一方、徴税人は遠くに立って、もう神殿のその礼拝する場所よりもずっと離れたところに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言いました。神様、罪人の私を憐れんでください。イエス様はこの二人のうち、神に正しい人とされて家に帰ったのは、徴税人であって、ファリサイ派の人ではないと言われました。ファリサイ派の人が祈っていることは、実際に彼が行っていたことでした。彼は、奪い取るものでも、不正なものでも、姦通を犯すものでは、でもありません。週にきちんと二度断食し、全収入の十分の一を捧げる人です。この行いは、立法に書かれている通りのことを行っているわけです。この人がそのような行いができない人ではないということを感謝したことのどこがいけなかったのでしょうか。一方、徴税人はどうして神に正しい人とされたのでしょうか。イエス様は14節後半にあるように、誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められると言われました。高ぶる者っていうのは、神の位置に自分を高める者という意味ですので、ファリサイ派の人は自分を神と同列に置いたということになるのです。私たちは傲慢という言葉をこう頭に思い浮かべるわけです。傲慢というのは、まあ、人と人と比べて、自分の方が、まあ、高みにあるというふうに思う、そういう気持ちだと思いますね。でも、このファリサイ派の人の祈りは、この自分をそれこそ神様の位置にまで高めている。もう全く神様に正しいものだと認めてもらわなくても、もう自分は正しいものだと思っているわけです。そして残念なことに、そうできない人たち、それは事情があってできないわけですね。お金がなくて特別な水を用意できないとか、それを入れる特別な甕を用意できないとか、あるいはそのような時間を確保することができ、清める時間を確保することができないとか、いろいろな事情が あって、そういうことができないということなど、そういう理由などを無視して、とにかくそれをしないということに対して、まあ、汚れている人というふうに見なしていたわけです。そこには、ファリサイ派の人たちにとって、その分離があるわけですね。自分たちとそうでない人っていう分離があって、で、自分たちはそうできる人間として、もう神様に正しいものであると、まあ、信じて、そのことを感謝しているわけです。傲慢よりもはるかに悪質というふうに言えると思います。彼はもはや救い主を必要としません。しかしこれは本当ではありません。最初の方で引用した使徒パウロの言葉、正しい者はいない、一人もいないという、ローマの信徒への手紙の3章10節は、旧約聖書の詩篇14篇1節から3節の言葉なのです。そこには次のように書かれています。神を知らぬ者は心に言う、神などないと。人々は腐敗している。忌むべき行いをする。善を行う者はいない。主は天から人の子らを見渡し、探される。目覚めた人、神を求める人はいないかと。誰も彼も背き去った。皆共に汚れている。善を行う者はいない。一人もいない。このような言葉です。つまり、私たちは神様の憐れみによらなければ正しいものとしてもらえないということなのです。どんなに良い行いをしようとも、この悪いことを考えまいとしても、そうできないのが、まあ、私たち人間である。そのことを知るということから、やっぱりその信仰というものがスタートするわけです。旧約聖書をよく知っているファリサイ派の人がこの言葉を知らないはずはありません。ですから、知っていながらこの神の言葉を軽んじているということになります。ここにファリサイ派の人の罪があります。一方で、神に許しを乞い願った徴税人は、へりくだる者と言われます。まあ、イエス様はそういうふうにおっしゃるわけですね。これは、神の前に身を低くする者という意味です。神の前に身を低くする。私たちも礼拝にこの集って、神の前に身を低くしようとこう心がけるわけですね。そして神様の御言葉を聞いて、しっかりと自分の心に刻みたいとこう願っているわけですけれども、この神の前に身を低くするものというのが、聖書の中でどこに他使われているかっていうふうに見てみますと、実はイエス様のことについて使われているんです。フィリピの信徒への手紙2章8節にこういう言葉があります。へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。これイエス様のことなんですけれども、こう書かれています。このへりくだってという言葉が、ここでイエス様が使われたこのへりくだるものなんですね。キリスト者である私たちは、自分を徴税人の立場に置こうとしがちです。というか、まあ、そうしなきゃいけないというふうにこう思ってこういるわけですけれども、実際にはそうなかなかできないですね。徴税人のようにこう自分の罪を認めて、もう目を上げることもなく、胸を打って「神様憐れんでください」というふうにこう言いたい、そういうふうにしたいというふうに思いながらも、 私たちはなかなかそれができない。加藤恒明牧師は、そのことをですね、こういうふうに言うわけです。神に罪を告白しながらも、一つの例ですよ。神様は、私は自分の罪を知り、神様、私は自分の罪を知り、あなたの憐れみを知るということにおいて、あの人よりはまし、この人よりはましです、と思って、ファリサイ派の人と同じ罪を犯すというのです。あるいは、自分は低いところにいる、そして自分よりも高いところにいる、高みにいると思われる人に、あなたも私と一緒に頭を下げなさい、と言っているようなものだとこう言うわけです。なんと、厳しい言葉かなと思うんですね。この言葉を聞いたときに、イエス様の言葉を聞いたときに、私たちはなんとなく、自分は、もう告白して、罪を告白して洗礼を受けて、朝鮮人のような状態だというふうにまた思ってしまう。という危険性といいますかね、そういうものを持っているということに対して、この加藤牧師は警鐘を鳴らしているのではないかと思うのです。神はそのような私たちの心の内面を見ておられる。とすると、私たちは本当にどうしたら正しいものになれるのだろうかと思ってしまうわけです。でこの例えに出てくる徴税人について少し考えてみますと、この徴税人はもうファリサイ派の人が高ぶったような祈りをしているとか高ぶっているというようなことなんかも見る余裕はありません。もう自分が汚れた人間である、そのような職に就かざるを得ない人間である、事情があったでしょう。その人はね、わざわざローマ帝国の手先になりたいなんて思ってたわけではない。でも生活のためにはその職に就かなければいけなかったかもしれないわけです。でもこの人はそのことをやっぱり詫びるわけですね。詫びてるわけです。神様、罪人の私を憐れんでくださいと。徴税人は他の人を見ていません。神の前に一人で立っています。神に見られている自分だけがそこにいるのです。彼は神の憐れみに支えられるより他に神と共に生きることはできないことを知っています。だからこそ彼は胸を打ちながら、神様、罪人の私を憐れんでくださいと祈ったのです。これは苦難の中からの叫びです。どうにかなるというレベルではないのです。もう神様が憐れんでくださらなければもう生きてはいけないというほどの叫びであると私は思うのです。人は神によって正しいものとされなければ生きることができません。そしてしかも神は私たちに正しいものであれとこうおっしゃるわけですね。そのような中にあって神の御子イエス様は私たちの代わりにこの徴税人、ここに出てくる徴税人のようになれない私たちの思いだとか罪を背負ってくださって、そして神に取りなしてくださるのです。それはもうご自分の命をかけて私たちを取りなしてくださる。今もそうされているんです。私たちが生きるというのは死なないということではありません。生きるとは 苦難の中に喜びを見出すことであり、全く先が見えない絶望の中に希望を見出していくことであります。そこに喜びがある。それを可能にしてくださるのは救い主イエス様であります。さて、ここで私には一つの疑問が湧いてきました。イエス様はファリサイ派の人に代表される人と、憐れみを恋願う徴税人に代表される人とを分離しているのか、分けているのか、そしてファリサイ派の人たちを断罪しているのか、まあ、断罪という言葉はもうちょっと言いますと、まあ、滅ぼそうとしているのかというふうに、まあ、厳しく考えるとですね、どうなんだということを、まあ、思ったわけです。この疑問に対しては、まあ、例えばエフェソの信徒への手紙2章14節15節の言葉が引っかかるわけですね。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の内において敵意という隔ての壁を取り壊しました。こう書かれています。イエス様はこの例えの中で、ファリサイ派の人は低くされると言われました。しかしこれは悔い改めへと導く言葉ではないかと思うのです。ファリサイ派の人たちに罪を自覚させ、そして悔い改めて誠の神、つまり自分が神ではなくて神によって正しくされなければならない人間だということを思い出させようとしていることだと私は思いました。そうでなければイエス様はある人たちを切り捨て、ある人たちだけを守るということになってしまう。そして私たちはもしかしたら切り捨てられる側の人間になってしまうかもしれない。そんなことにならないようにって頑張る私たちではあるならば、どれだけ私たちは恐ろしい人生を歩かなければいけないでしょうか。そうではないのです。イエス様は悔い改めることによって全ての人を救おうとされています。だから私たちも安心していいんです。私たちがここに例えに出ている徴税人のようにならなくても、なれなくても、イエス様が私たちを取りなしてくださって、このいろいろな思いを持ってしまう、悪い思いも持ってしまう、そして悪いこともしてしまう私たちを悔い改めさせてくださる。そして神様のもとへとまた立ち返らせてくださるのであります。徴税人には高められるというふうに、まあ、イエス様はおっしゃられました。しかしこの例えのようなへりくだる徴税人は、まことのへりくだりをしている徴税人はイエス様お一人しかおられません。そのことを私たちはやっぱりこの箇所から学び取りたいと言いますか、私たちは悔い改めへと招かれているんだということをこう学び取りたいと思うのです。聞き取りたいと思うのです。だからこそ私たちは礼拝で主を賛美し、御言葉を聞いて高ぶる心を打ち砕かれなければなりません。イエス様に憐れみを恋願わなければなりません。そして私たちは生きることができるようにさせていただける恵みを受けるのであります。羊文学という3人組の音楽バンドがあります。女性2人と、まあ、男性1人のバンドなんですけれども、 まあ、最近はユニットという言葉を使うみたいですね。このユニットの歌に人間だったというのがあります。こういう歌詞です。僕たちはかつて人間だったのに、いつからか忘れてしまった。ああ、今飛べないなら神様じゃないと思い出してよ。街灯の街並みに燃える原子炉、どこにいてもつながれる心、デザインされた都市、デザインされる子供、もっと便利に、もっと自由に、何を得て何を失ってきたのだろう。忘れないで、自然は一瞬で全てをぶち壊すよ。僕たちはかつて人間だったのに、いつからか忘れてしまった。ああ、今行け、走って行け、風を切る奇跡、思い出してよ、神様じゃない。このような歌詞です。歌詞は私たちが神様のようになってしまったかのように振る舞っていることをいさめ、私たちは限界を持つ人間なんだということを思い出すようにというメッセージが込められているように思います。人間は罪を犯す存在です。しかしそのことを忘れて神の位置に自分を置こうとしてしまいます。それも無意識のうちにそのようにしてしまいがちです。なぜでしょうか。神を忘れるからであります。神を見ようとせずに何か別のものに頼ろうとするからです。私たちは神を見ることはできませんから、目に見えるものに頼ろうとしてしまう誘惑から自由ではありません。イエス様の例え話のファリサイ派の人は、文字に書かれている律法に頼りました。目に見える律法に頼りました。そのことが神の前に正しいと認められることだと信じていました。いや、もしかしたら神に正しいものと認められなくても、もう正しいと信じていたかもしれません。しかし彼は神の言葉を聞いてはいませんでした。神の言葉を聞かないで神と共にいることはできません。私たちはですから、この礼拝を大切にして、週に一度この一週間のことを顧みて、そして反省するところは神様に許しを願い、そして憐れみを乞い、神様の言葉を聞いて、また新しくされて、この世へと出ていきたいと思うのであります。救い主イエス様の憐れみに支えられて、私たちに与えられている生を生きていきたいと思います。共に神の国への旅路を喜んで歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、私たちが今日、たとえに出てまいりました徴税人のようになることができないことを改めてお示しくださりありがとうございます。しかし徴税人のようになれなくても、そのようになりたいと思う心を持って、罪の告白をし、あなたの許しを乞い願うことをあなたは許してくださいます。そしてイエス様の取りなしによって私たちを清めてくださいます。ありがとうございます。どうかこの喜びを持って、この一週間も元気に、それぞれの与えられた場所で働くこと、また生活をすることをお許しください。 あなたと共に生きる日々を私たちが喜んで送ることができますことを感謝いたします。今日いろいろな都合であなたの御言葉を聞くことができなかったすべての人に豊かな恵みを与えてください。そしてできるならばあなたの御言葉をその方々が聞くことができるように導いてください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。